1月7日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っています。さて、2016年がスタートしましたね。市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
新年最初のようこそ市長室へということで、まずはまた新たな気持ちで市政に取り組んでいかれる市長の思いをお話しいただけますか。
はい、今年もようこそ市長室を聞いていただいている皆さん、明けましておめでとうございます。健やかに新年を迎えることとお喜び申し上げます。昨年はいろんなところに出かけていって、市民の皆さん、ボランティアの皆さん、多くの皆さんとお目にかかり、貴重な話を聞かさせていただいて、それを市政に反映することができました。今年もいろんな、ところへ出かけていって、いっぱい市民の皆さんにお会いして、そして市民の皆さんのお力をお借りしてね、お年寄りから子どもまで、誰もが住み心地一番カニを感じれるような、そんな街づくりをしたいと思ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。昨年は市民のもとへこまめに足を運ばれたということでしたが、大変盛況だった花フェスタ2015岐阜がありましたし、思い出に残る年だったのではないでしょうか。
そうですね、花フェスタ2015岐阜ですね、本当にイベントも盛りだくさんで、市民の方のボランティアもね、本当に一生懸命やっていただいて、おかげさまで県内外から41万人の方をお迎えできてね、本当に大盛況で大成功だったんですけどね、今年もね、蟹市内いろいろと楽しいイベントがありますので、ぜひお越しいただきたいと思います。
市長が去年体験されたイベントの中でも特に思い出に残っているもの、もう一つ何か教えていただけますか。
そうですね、思い出に残っているといえばね、昨年11月にね、オーストラリアのレッドランドという町へ行ってき、たことがね、印象深いものでしたね。
蟹市の交流都市なんですよね。レッドランド市では教育と文化について相互協力に関する協定を結ばれたとお聞きしています。
もともとね、私が市長になった時に、蟹市の子どもたちにはね、できるだけ視野を広げてね、成長してほしいという願いがあってね、蟹っ子英語プログラムもね、その一つなんですけれども、子どもたちの交流ということでね、蟹工業高校さんにね、お話をしたらね、オーストラリアの日本語を勉強している高校生とね、蟹工業高校の英語を勉強している子どもたちがスカイプで交流を始めてね、それがご縁で姉妹校になられたりね、オーストラリアのレッドランドから子どもたちが蟹に遊びに来てくれたりね、そういう間を取り持ってくれる蟹市出身の方が向こうに住んで見えてね、そのおかげで交流が始まったんですけれども、だんだん交流も盛んになってきたんで、正式にね、教育と文化の交流のね、友好提携を結ぶということでね、お邪魔して提携させていただいたんですね。
そうでしたか。オーストラリアレッドランド市の様子はいかがでしたか。
素晴らしい街ですよね。日本と真逆でね、どんどん今開発が進んで人口が増えて、そうですね、蟹市の昭和40年50年代のように、それ学校を作る、それ道路を作る、それ水道を作るというね、大変なねことなんですけど、特にやっぱり亜熱帯地域ということでね、年中花が咲き誇っていって、私たちがお邪魔したのもちょうど初夏なんで、本当に 花がいっぱいね、紫とかね、原色に近い花が咲いててとても美しかったんですけど、改めてね、そういう景色を見ると、その日本のね、四季お料理に変わっていく美しさ、これはずっと日本に住んでるとね、何でもないんですけども、海外行ってみると改めてね、これは本当に日本の貴重なね、自然で大切にしなきゃいけないなということをつくづくとね、思いましたね。
そうでしたか。こう、海の向こうからも蟹市を見つめられて、蟹市の自然の魅力をどう改めて思われましたか。
ですね、やっぱり今言いましたようにね、四季の魅力っていうのはかけがえのないものでね、今冬ですけどね、これがもう 3ヶ月も経てばね、春の訪れが来てね、鳩吹山のあの山麓ですね、カタクリの赤紫の絨毯がまた今年もね、あの見られるかなと思いますしね、まあ、4月になれば桜ですよね。金山のね、蘭丸ふるさとの森公園の千本桜とか、このあの蟹川沿いの市役所の前の桜並木もね、本当に綺麗ですしね。夏になるとね、薬王寺の大賀ハスとか姫候補ね、黄色い花ね、ちょっと姫候補ねが今大変な状況になっているようで、あの今年咲いてくれるか心配なところあるんですけどね。それからまあ秋になるとね、あのまだつい最近のように思いますけども、蟹川下流域自然公園のね、落葉ですね、もう蟹市だけでも本当にあの、綺麗な景色がね、年中同じ花じゃなくてね、雰囲気がガラッと変わってくるというのがね、素晴らしいと思いますね。
蟹市の四季の移ろい、今年も楽しみですね。市長、花といえばお団子が食べたくなりませんか。
ね、はい、
昨年のようこそ市長室へでも話題になりましたが、地元の美味しいグルメも楽しむためには健康であることが大前提と言えそうですよね。今年はスポーツなどのイベントも開催されますか。
そうですね、これはね、年間通してね、スポーツとか健康づくりのイベントっていうのはね、いろんなところで行われるんですね。蟹市はあのスポーツを通して、健康づくりをしよう、あるいはあの地域の活性化につなげようとかね、まあ、子育てをしようというイベントが各所で行われてましてね、ぜひ参加してほしいと思いますし、特にあの KYB スタジアムはね、今年もあの高校野球や大学野球、それからプロのゲームをね、ぜひ見てもらいたいと思いますよね。すごい本当にファイトあふれる試合が見られますし、有名なね、選手なんかも来てくれるんで、見逃さないようにしてほしいと思いますし、なんといっても今年は9月にね、第70回全国レクリエーション大会 in 岐阜というのがね、まあ、岐阜県で初めて行われまして、蟹市もね、会場の一つになるんですね。蟹市ではティーボールといってね、普通野球とかソフトっていうのはピッチャーっていうのがいて、ピッチャーとキャッチャーがいて、投げた球を打つんですけど、なかなか当たらないんでまあ、レクリエーションですからね、まさにティーということで、バットを立てたような、上にボールが乗ってて、ゴムでできてるんですかね、そのティーはね、その上のボールを、ちょっと大きなボールですね、あんまり飛ばない、ソフトボールみたいな、これを打つという、まあ、あんまり三振のない、結構でも難しいんですよ、止まってるんですけど、私もやったんですけど、下のゴムに当たったりね、上っ面叩いて、ポロッと落ちたりね。そんなようなものが蟹では行われるんですけど、まあ、その他にも県下各地でね、例えば吹矢、昔よく吹矢をスポーツ風にしたね、吹矢とかね、輪投げとかね、昔懐かしい遊びがレクリエーションとしてね、蘇ってるものが楽しめますので、まあ、蟹市はもちろんですけども、県内各地のね、レクリエーションにぜひ参加してほしいと思いますね。
レクリエーションの全国大会、これはぜひ注目したいですね。遊び感覚で体を動かせて大変魅力的に思います。また KYB スタジアムは県内初の全面人工芝の立派な球場ですから、まだ行ったことのない方はぜひ足を運んでいただきたいと思います。
そうですね、
市長、この他にも蟹市ならではのイベントはありますか。
そうですね、まあ、蟹市ならではといいますかね、やっぱり日本といえばお祭り、これは蟹市でもね、いろんなお祭りがありますよね。中でもくくりの八幡神社の大祭とかね、土田の白毛神社のやぶさめ祭りね、これは本当に素晴らしい伝統文化に会えるお祭りですし、ぜひ行ってほしいと思いますね。それからだんだんその盛況になる蟹の夏祭りね、これも昨年すごい人だったんですけどね、それから片びらのね、秋の夜空を彩る花火大会ね、これも年々すごい人出でね、これも見逃さないようにお出かけいただきたいと思いますし、私はお盆の頃にね、市内各地で盆踊りという夏祭り開かれて、お声をかけていただいてね、多い時は1日に 5,6 箇所ね、橋をするんですけど、それぞれの地域性があってね、踊りにも 楽しんでこう橋をするってのも面白いかもしれませんしね。それからもちろんあの花ばした記念公園やアーラなどではね、あのボランティアの皆さんや有志の皆さんがいろんなイベントを盛り上げてくれるんでね、ぜひあの参加してほしいと思いますね。
今年も蟹市には楽しみが盛りだくさんですね。早速1年の予定を立てておきたいななんて思うんですが、こんな時は市が作成している便利なイベントカレンダーがあるんですよね。
そうですね、これはあの市の主催だけじゃなくてね、民間の方のイベントも含めてあのぜひ載せてほしいということであればね、カレンダーに載せてるんですね。でこれはあの市役所とか各連絡所で配布してますので、手に入れてねチェックいただきたいと思いますし、もちろんあの広報誌やホームページでもねその都度情報をお知らせします。イベントカレンダーはね1年間まとめて載ってますし、ホームページから入っていただくとね、月ごとに見たりあるいはイベントを検索したりできますので、そういう楽しみ方もあると思います。
とても見やすくて楽しいカレンダーとなっていますので、市長このイベントカレンダーぜひ活用していきたいですね。
そうですね、ぜひ活用していただいて、遠くに出かけるのもいいんですけどね、ぜひ、イベントカレンダーを見ながら市内をね、市内のいろんなイベントを満喫してほしいと思いますね。そしてその楽しさをね、市外の人とかね、あるいは参加するときにちょっと市外の友人を誘ってもらおうとかね、そういうふうに広げていってほしいなと思いますね。
さて蟹市はイベントのほかにも美濃金山城跡や荒川豊造資料館など見どころがたくさんあります。以前現在は立ち入り禁止になっている荒川豊造先生の作業場や庭などを整備されているという話もお伺いしました。今後の見通しはいかがですか？
そうですね、これ今ね、29年にオープンの予定でね進めてるんですけどね、全く新しいものを作るんじゃなくてね、荒川豊造先生が作業していた作業場とか住んでいらっしゃったねお住まいのところをねできるだけ、再現するような形で整備しながら、新しい要素ねくつろいでいただいたり、お茶を飲んでねなんかちょっとおいしいものをね食べていただきながらね、こう楽しんでくつろいで、かつその、芸術のパワースポットですよね。やっぱり あそこが400年前からずっと守られてきたエネルギーというのをね感じてほしいなということで今整備をしているんですね。こういうのものをこの美濃桃山島の聖地だけじゃなくてね、どういう方向で整備するか、何を重点に整備するかというのを、昨年からね蟹市観光グランドデザインということで策定しておりますので、今年度からねこの策定したグランドデザインに沿った整備をね進めていきたいなというふうに思ってます。
蟹の隠れた魅力が花開いていく今後となりそうです。観光グランドデザイン楽しみにしています。さて市長、最近蟹市にとあるハッピーなニュースがあったと伺っています。
そうですね、これはもう昨年ですけどね、11月に国の特別天然記念物のコウノトリがね蟹市に飛来してくれたんですね。ご存知ですか？
はい、ゆめちゃんのことですよね。はい、そうですね、もちろんです。はい、こう稲刈りの終わった田んぼに居心地良さそうに佇む姿を写真で拝見しました。
そうですか、私もね情報があると時間があれば行くんですけどね、なかなかねタイミングが合わなくてね、私も実物は見れなかったんですけど、多くの市民の皆さんが写真撮ったよとか言って写真を見せてくれたんでね、見ました。福井県でね、話されたゆめちゃんが蟹市に来て、よっぽど住み心地が良かったんでしょうね。滞在日本新記録というのを作ってくれてね、そういうニュースが話題になりましたけどね。コウノトリですから、コウという字は幸せという字につながりますんで、幸せの鳥というふうにね、私はなんとなくイメージしてね、ゆめちゃんが蟹市民にね幸せを運んできてくれたということで、きっと今年1年ね、市民の皆さんが幸せに楽しくね過ごすことができてね、でまた多くの人が蟹市に来ていただいてね、活気があるね、そうした一年になってくれると思ってます。は
い、そんな願いを込めていただきました。コウノトリが気に入ってくれたように、より多くの人に気に入ってもらえる蟹市になるといいですね。市長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は 蟹市は今年も楽しみ盛りだくさんと題して、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみに。今日のご案内役は FM ララの吉田志恵でした。